はい、リスナーの皆様いつもありがとうございます。私ですね、横浜鶴見区出身、前議員がですねずっとお届けしております、加藤正時事トーク第39回となりました。本当にいつもありがとうございます。まあ、夏本番ですよね。もうとにかくもう暑い暑いと。で、まあ、夏休みの、ね、予定とか立てながら、ウキウキワクワクされている方、私もそうですけどね、いっぱいいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、熱中症などですねお気をつけて、どうかお過ごしください。私も引き続きですね、まあ、親の看病も継続中と。で、まあ、育児家事、仕事頑張りながらですね、まあ、1年9ヶ月後ぐらいのですね、また横浜市会選挙に向けてですね必死でその準備も含めて頑張っているという今日この頃でございます。今日もレギュラーコメンテーター、まずソロミュージシャン、シンガーソングライターのマーシャさん、どうかよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
そして友人の三國さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、で今日この回ですね、また雑感時事で、ね、いろいろ言われていることに対するですね、雑感感想なども含めたですね、まあ、雑感フリートークということで進めたいと思いますが、まあ、とにかく皆さん今までですね、いろんなもう第38回までですね、前回まで回を続けてきましたので、まあ、よろしければですねぜひ前回、かもしくはですねその前も含めてですね聞いていただければ、継続している部分もあるんでですねありがたいなと思います。私のですねフェイスブックにもうリンクを貼り付けてあります。押せばですねすぐに聞ける状態にして貼り付けてありますので、毎回毎回の回はですね、でその日のテーマも少し添えながらですね貼ってあります。ひらがなで加藤、そして正しい方と書いて正則、加藤正則で検索していただいて、私のフェイスブックからですねぜひ聞いていただくとありがたいです。よろしくお願いいたします。それで、まあ、前回もですね少し触れました、私たちのですね子供から老若男女の命に関すること、そして生活に直結すること、これに関する政策分野をですねとにかく優先順位を優先させるためにですね、そのための財源をどうするかこうするかということをですねずっと唱えてきておりますけれども、それにまあ関係することでですね、まあ、行政関係でいろんなまあ、役所とか議会とかですね関係する団体とかですね、まあ、とにかく税金からお金が出ているところ、設立も毎年の運営もですね税金からお金が出ているたくさんの組織がありますけれども、それをもっと軽くする、整理する、効率化させる、これでお金を浮かせる、財源を作る、こういったことをですねずっと唱えておりますけれども、その関係する話としてですね、前回も少し話題に出しました、高知県でね大川村っていう小さな村があります。人口がですね400人弱の小さな村です。400人弱とはいえどもですね、役所もあるし議会もあるんですね。で、まあ、定数議員の定数は6ということでですが、まあ、日本中にですね定数人口50人とか、まあ、有権者50人60人ぐらいでもですね議員1人っていうような小さな村とか町もですねいっぱいあるんですね。でそういったところの今後の行く末に関する報道がね出てましたけれども、要はもう議員さんももう高齢化してるし、もう毎回毎回選挙ももう無投票で、大体もうどのエリアは誰が大体まあ親分みたいなもんだから、その人がずっとやるというようなことで、無投票でね議会がずっと残っているところがいっぱいあるんですね。でそれもまあ自分たちのお金の範囲内でねやるんであれば民主主義として大いに結構なんですけれども、結局は国から県からお金が出てるんですよね。国税とか地方税もそうですけども、その村の範囲内だけの話ではなくて、日本中の国から県からお金が出て、なんとか議会、なんとか役場、それに関するいろんな組織がですね存続しているっていう事実があります。じゃあ何が何でも50人60人に1人議員ってがいて、議会があって、役所がね300人でも400人でもの人口のところでも役所が必要なんだ、絶対必要なんだということを考えるか否かという話なんですけれども まあ、岡村の中ではですね、もう議員のなり手もいないし、みんな高齢者、高齢化しちゃってもいるし、これはもうその人数だから、まあ、みんなで村の総会でみんなで集まってですね、予算のこととかを少し話し合って多数決で決めていこうかという、いわゆる直接的な民主主義ですよね。間接民主主義っていうのは、選挙で議員というものを、議員とかあとは首長、町長、村長を選挙で選んで、でその人たちがいろいろ運営すると、で、まあ、議会で議員がチェックするという仕組み、これ間接民主主義ですけれども、もう直接自分たちのことを決める、予算とかを決める、直接やろうということですけれども、直接民主制ですね。こんなのが少し話題に出て、今その大川村ではですね、検討しているということでございました。で、今もう日本中にですね、まあ、小さな市町、村いっぱいありますけれども、まあ議員のなり手がいないとか、いろんな理由でですね、まあ、定数に届かないとかですね、定数ぴったりで結局選挙にならないとか、そういったところがたくさんあるんですね。だから要はどんな人でも議員になれちゃったりしてるんですよ。もう怪しげな団体からですね、出てるような人でも無投票ですからね、選挙しないで議員になっちゃうんですよね。どう見ても怪しげな団体から出てる怪しげな人なんだけれども、議員になっちゃってるっていう事実がですね、日本中にたくさん事例として、あるんです。そんなので、いいのかどうかで、議員はですね、やっぱり自分のその先生先生と呼ばれている立場を守りたいがためにですね、ただ定数がに満たないとなると、自分たちの存在意義が怪しまれちゃうから、もう誰でもいいから、選挙に出てなんとか、定数にねちょうどぐらいまではなんとか立候補者を出させようなんていうことを、議員がですね、本来であれば議員はライバルだからね、他の立候補者なんて出てもらっちゃ困るっていうのが普通の考え方なんでしょうけれども、自分たちの存在意義を脅かされないために、誘ってね、誰かを誘って、もう名前だけでいいから書いてくれ、立候補だけしてくれとかですね、そんな実態もあると。これも以前からなんですけどね、そんなんでいいのかよというような話を前回もしてましたけれども、まあ、どういうことかというとですね、まあ、国中で、一番お金がかかっているのはこの行政関係のいろんなお金、人件費を筆頭にですね、いろんなお金ですね、もうその組織が存在するだけで組織関係経費というのがいっぱいかかりますから、これを節約してお金を作んないことにはどうにもならないじゃないかっていう考え方で、細かい持論をねずっと唱えて私加藤正則来ておりますが、例えばこれ会社に置き換えると、まあ結構簡単な話で、会社っていうのはまあ売上があって、その売上を作るためのまあ売上原価っていうのがあってですね、それで利益、まず粗利と言いますけどね、荒々しい利益で粗利、売上総利益と言いますけれども、でその後に、一般費および管理費というようなですね、いろんな、まあ、要は諸経費ですよね、従業員の人件費も含めていろんな諸経費、会社の組織経費も含めて、それを販管費と言いますけれども、売上総利益からその販管費というのを差っ引いて、営業利益っていうのが出ます。その営業利益が出た後に、営業外の費用を払ったり収益を受けたり、まあ、金利を払ったり金利を受け取ったりとか、例えばそういうことですよね、営業外、費用とか営業外損失っていうのはそういうことなんですけれども、でその後に出るのが、まあ、当期利益、まあ、経常利益ですね、経常利益が出て、その経常利益の後に税金を払って、まあ、当期利益とかですね、税引き前当期利益っていうのは出たりします。で会社の中ではですね、この中でも要はこの販管費、一番かかる経費ですよね、売上原価っていうのはその売上を作るための、例えば物だったらば物を作るためのお金ですから、絶対かかるしょうがないお金ですよね。これもいろいろ節約する方法っていうのはありますけれども、会社ではこういったことも一生懸命節約して、値上げをしなくてもですね、粗利、売上総利益がね高まるような努力を会社では当たり前のように日々やってるんですね。でなおかつ、営業利益をちゃんと高めるために、 一般費および管理費、販管費と呼ばれているようなものをですね、人件費を筆頭にした組織関係経費です。もう総務庶務何がし何がしに関するお金、もう事務所を構えているだけ、あとは会社の社屋を持っているだけでもかかっちゃうようなお金がいっぱいありますからね。そういったことを節約して少しでも会社にねちゃんとお金を残そうと、会社を存続するためにって、普通の会社は当然やるんだけれども、それをやっていないのがですね、結局行政関係なんですね。議会もそうだし行政関係、なぜならば全部税金だから、結局はもう人のお金税金だと思って無駄遣いをですね続けてきているというのが実態なんですね。だからそういう努力もしないで、いるからいつもお金がない、お金がない、予算が足りない、予算が足りない、財源がない、財源がないっていうこと、だから福祉も何も削るしかありませんなんていうことをですね、言っているということでございます。まあ、結局役所の役人さん、議会の議員とかが絶対的に必要なのか、でも実際ですね、自治に関することは例えば町内会とか福祉関係、社会福祉協議会の関係の方とか、防災であれば消防団の方とか、民間の方がですねたくさん活躍しているケースの方がやっぱ多いですよね。だったらそういった方にですね、ほとんどまあボランティアで皆さんされてるんですけれども、少しでもいいからですね、役職手当的なものを出して、やった方がよっぽどいいかなと私思いますね。だから何十人に一人議員が必要ではなくて、もう1万人に一人ぐらいの地域議員ということであればですね、むしろそういう実際の自治をやっている皆さんたちに役職手当的なものをですね、出すなり、そういう自治組織を支援するようにお金を回した方がよっぽどですね、民主主義も自治もですね成り立つんだろうなと思っております。ましてやこの議会のなり手が少ないから、どうのこうの無理やりでもですね誰かを立候補させてなんとか選挙をかっこつけなきゃなんないとかですね、最終的にはもう全体の総会でねなんかやるしかないなんていう話にならないんじゃないかなと思っているんですね。でこんなのがこう出てた中で、5月28日のですね報道でですね、まあ日本中に定数がもう10人未満のところだけでも、もう要は数百人しか人口がいない町とか村がありますね。これが154ぐらいはあるんです。日本中で1800弱のですねいろんな役場とか議会がある中で、本当に小さいところが154ぐらいこれありますけれども、その議長さんとかにこうアンケートをね取ったということですけれども、やっぱり4割ぐらいがですねこの直接民主制、もう町村議会をこれね廃止して直接民主制にするしかないんじゃないかっていうような話がこう出始めているっていうアンケート結果もですねこの間公表されておりました。まあ、だんだんこれがもう時代の流れなんだろうなというふうに思います。私の中ではねもう今更ながらっていう感じはします。私もこういった主張をね90年代の後半から独自の個人的な持論として唱え始めてもう20年近く経ちますが、まあ、20年ぐらい経った中でだんだん問題としてですね現実的な問題として露呈してきたなというふうに思っております。とにかく結局税金、国の税金、もう私たちが納める税金ですよね、国税、地方税、消費税なども含めてみんなで納めている税金をどう使うか、これを行政関係の組織を守るために使ってほしいのか、福祉とか教育とかそういったもう生活に、ね、密着するようなことに使ってほしいのか、これの違いなんですけれども、まあ実態としては現実的にはねもう高齢化だなんだでそんな風になりつつある。だったらもっとね根本的にいろいろやんなきゃなんないんじゃないかという風に思っております。で、まあ、そういった中でですね6月6日の報道もでもちょっと紹介されてたんですけれども、以前大阪都構想っていうのがねあったじゃないですか。まあ、大阪府と市とをとにかく一緒にしてね特別区を設置するという案、これも本当にね一つの案だと思っておりました。特に私昔大和銀行というところにいたんでね、大和銀行はまあ昔の大阪野村銀行ですから、 大阪府とか大阪市の指定金融機関として、いろんなそこで仕事をしましたんでですね、かなり詳しく自分なりにはですね分かっているつもりなんですけれども、大阪府と市をね、無駄なところをなくすために一緒にしちゃって別に特別区っていうのを設けようという案で、これの対案としてですね、大阪府内にある小さな市町村、市町村をですね、合併しようという、合併したらどうかっていう案もですね、大阪の方で出てきてるという、出始めたということですよね。そうすると合併するとですね、小さな市町村も合併すると大きくなって一つの政令市になるじゃないかと、そういう考え方も出始めていると、この考え方もですね、考え方としては私大いにいいんじゃないかなと思っております。私の場合は合併を促すというよりは、市町村も住所も電話番号とか郵便番号とかもね、今まで通りで、町村の世話役さんも今まで通りと、いわゆる町内会的な皆さん、消防団的な皆さんも今まで通りと、ただどの人口エリア、どの人口規模の中で1個の役所は1個でいいじゃん、議会も1個でいいじゃんという考え方ですよね。私はそのような考え方で、首長も一人でいいじゃんと、何十人に一人か絶対議員が必要なわけがないと思っておりますので、1万人に一人ぐらいのとにかく代表選手である議員がいて、50万人から最大100万人ぐらい、平均70万人、今の政令指定都市の要件というのは70万人ということになってますけれども、そういう日本中どこに住んでいても大都市なんだよと、田舎じゃないんだよと、どんな、いわゆる地方にいても、住んでるところは大都市、政令指定都市なんだよというふうに、なるのが一番いいと、一番すっきりするし、いろんな経費も浮くと、お金が財源ができるという考え方でありました。でこういうのがですね、報道でも出てきてましたので、そうなるとですね、結局U ターンだ I ターンだという言葉すらもなくなるだろうなと。東京とかね、首都圏一極集中とかではなくて、だって日本中どこに住んでいても面積の違いだけは、広い狭いだけ人口密度の違いであるけれども、どこにいても同じ、大都市なわけですからね、政令指定都市。そうなればいいなと。ただ唯一違うのは、法人税をたくさん払う会社が多い場所と少ない場所と、働き手が多い場所、高齢者の方が多い場所、いろいろありますけれども、それだけは今まで通りですね、財政調整というか集まったお金で、それを均等にね、人口1人当たりに均等に配分する仕組みは、今までの仕組みを少し変化させながらですね、続ければいいじゃないかという考え方でおりましたと。でこういったことをですね、ちょっと前回の続きとして取り上げながらですね、三國さんにどうですかね、この辺に関して三國さんの思うところ雑感としていかがでしょうか。
この放送始まってからですね、大体全国どこも人口均等にして財政力も持たせていこうっていうのが片松さんの案として出てたわけですけれども、だんだんこういうものがリアル のいろんなニュースでも出てきたかなという感じを持ってます。
そうですね、とにかく自分、簡単に言っちゃうと、自分たちの税金が行政関係の組織で使ってほしいわけがないですよね。これはもう聞くまでもないんですけれども、いやもう福祉削られても、何を予算削られてもいいから、なんとか役場の組織を守ってくれ、議会という組織を守ってくれと思っている人たちは、そちらにいらっしゃる関係者以外はいないんですよね。本当に私もこの20年近くですね、これに関していろんな人といろんな意見交換を交わしてきた結論としてはですね、その関係者だけが自分可愛さ、自己保身、自分可愛さのためにですね、自分の立場を守る、その立場ということは税金からいろいろお金もらってるわけですからね、給料も含めて、そういったことを守るために、いや重要なんだ、必要なんだ、大事なんだという言い方をしますけれども、要は税金をどう使ってほしいか、組織のために、その組織の関係者を守るために使ってほしいのか、みんなを守るイコール医療とか福祉とか介護とか景気雇用教育年金とかですね、こういったことに使ってほしいのかの違いですから、 まあ、もう今までいろんな人に聞いてきましたけども、答えはもう簡単で、後者の方で、そっちの方がいいに決まってるじゃないかと。その関係者だけはですね、いやもうどんなに小さなところでも役所が必要なんだ、議会が必要なんだっていうことを言う人いますけれども、まあ、今後ですね、こういったことでテーマになっていく可能性がありますから、またこの番組でも追いかけていきたいと思いますし、皆さんもぜひ注目をしておいていただければなと思っております。あと最近のですね、まあ、時事に関することで、まあ、ニュースとしてはですね、以前、まあ、森友学園問題とか、あの最近だと加計学園問題とかっていうことでですね、いろいろ言われておりますけれども、これ、まあ、どういうことかというと、どうですか三國さん、これ簡単に、まあ、森友学園、まあ、加計学園の問題でいろんな話が出てますけども、最も簡単に分かりやすく、考えるとしたら三國さんはどのように考えておりますか。
あの一部のマスコミで言われているのが、まあ、あの森そば加計そば、調査はざるそばって言ってですねまあ、あのお蕎麦の冷たいお蕎麦の美味しい時期になりましたけれども、
森友学園が森蕎麦、
そうですね、で加計学園が加計蕎麦、それで調査いろいろ文部科学省とかでも行いましたけど、まあ、調査はざると、うん、怪文書って言ってみたり、また公文書かもしれないと、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやってますね。
ね、本当この問題はですね、私もずっと政治の中で唱えてきた中で、エコひいき政治ってダメだよと、政治は子供から老若男女みんなのためのものだよと。だからごく一部の人たちだけが、あの懐にお金を入れるとか、ごく一部の人たちだけが有利な思い、いい思いをしちゃ、それは政治じゃないよと、ダメよと。だからエコひいき政治ダメよと、みんなの政治じゃなきゃダメなんだよということで、まあ、それについて細かい内容でですね、ずっと唱えてきた私加藤正則ですけれども、簡単に言っちゃうとですね、もう時代劇の話から変わってないんです。もう水戸黄門とか大岡越前とか時代劇の中で、越後やお前も悪よの、いえいえお代官の方こそという話のままです。何も変わってないんですね、結局ね。要は口利きとか、あの手心を加えるとか、裏で裏工作するとか、画策する、画策する、こういった言葉通りなんですけれども、結局どういう人たちが関係しているかというと、あのまあ、政治家 全員とは言いませんけれども、まあ、あの比較的多くの政治家がですね、まず関係者としては政治家と、それに関係する行政の側の役人と、あとは民間ですね、この3者あのがあります。あとはそれに関してですね、まあ、御用聞きみたいな報道をする報道機関とか、御用報道とか、それに対して、裏でお金とかをもらいながらですね、それを擁護するような発言をする学者とかいますけれども、まあ、政官行、そして、御用報道、御用学者、政官行、学法とかっていうことでですね、私が、昔いた一新塾という政治塾でもですね、こういう話がありました。もう癒着の五角形みたいな話、それのまあ代表格としてはその政官行なんですけれども、まあ、政治家はですね、いろんな口利きして余計なちょっかいをしてあげる、そのお礼として選挙で応援してねとか、あの票をくださいねとか、お金を献金くださいねと、裏金も含めてですね、過去から今までですね、こうあったりしております。で、役人の方はですね、どういう動機かというと、まあ、出世させてね、で左遷させないでね、長いものには巻かれた方が、あの睨まれないから有利だねっていうような話があるんですよね。だから、あの自分の人事、自分を左遷することができそうな人とかに対しては逆らわないで、あの言うことを聞いちゃうと。で、誰々の肝入りだから、偉い人の肝入りだから、紐付きだからというと、あの自然にですね、それが実現するようなことを裏で陰でどんどんやっちゃうと、表でもですね、やっちゃうと。動機としては、出世したい、左遷されたくない、睨まれたくない、嫌われたくない、こういうことですよね。政治家としては選挙で勝ちたい、票が欲しい、その団体をの組織を守ってあげるから、団体丸々選挙で応援しろよ、献金ちょうだいよ、票を集めてよと、そういう、まあ、政官という 中でありますよね。あとは業民間としてはですね、それに関して国からいろんな受注発注を受ける、税金からお金をもらえる、売上がもらえる人たち、あの会社もそうだし業界もそうだし団体もそうだしですね、そういったところはあの何を動機かというと、組織を守るため、お金のため、組織を守るためっていうところが多いですよね。そういう仕事を受けられたらばですね、お金が入る、組織も守れる、で組織を潰されなくて、むしろ組織が発展するのに政治とか官、政官がですね、あの裏で応援してくれると、裏で表で、だからそういう政官業の癒着で、それについてそれに合わせたような形でですね、いろいろ接待を受けたりお金をもらったりしながら、報道機関がですね、御用聞きみたいな報道をしたりしていると。で、学者がですね、援護射撃するように、まあいろんな国会とかの参考人云々とかでもよくあるようにですね、そちらに合わせたような、発言を学者としてやるケースがあります。でこの民間の方はですね、まあ、組織を守る、自分たちのまあポジションを守る、組織を守るというようなまあ動機が多くありますね。私もまあ18歳から政治選挙のお手伝いなどからやり始めてもう30年経ちますけれどもね、この30年、政治関係で、自分が体験したり、見たり聞いたりしてきた結論としてですね、そんな話がもういっぱいありました。でその組織を守るといってもですね、結局その組織のトップって大体もう三役みたいなことよく言われるじゃないですか、まあ、代表がいて、まあ、専務理事がいて事務局長がいてみたいなんですね。大体役員偉い人3人から大きな組織でもせいぜい10人ぐらいの人たちの立場を守るために、結局一般その団体でもですね、一般会員の人たちはもう利用されちゃってるという事例をねたくさん見てきました。その人たちはもうポジションがある、それでもたくさん給料とかそういうのももらいながら、かついろんなお店でも領収書切りまくったりタクシー乗りまくったり、全部経費ですよ、その組織の経費で。でそういう本当に3人から10人ぐらいの人を守るために、一般の会員の人とか、あの政党であればね、一般の党員の人たちがもう騙されちゃっている、もう利用されちゃっているっていう姿をですね、いっぱい見てきました。本当にね、そういう関係している方は今一度本当に自分たちのね、何千人何万人の組織団体みんながね、ちゃんといい思いできているのかと考えてください。そんなことはないんです。結局本当に3人から10人ぐらいのね、もう お偉いさんだけがですね、なんかその政官業の関係の中でですね、実はいい思いをしてみんなあの損させられてるんですよね。もうそういう話、をですね、ぜひ考えていただければなと思います。まあ、ギャンブルとかに例えちゃいけないんですけども、株とかギャンブルとかにね例えちゃいけないんですけれども、まあ相場の世界でもね、本当に勝ってる人っていうのはごく一握り、もう1割か1割にも満たないような人たちだけで、で3割4割ぐらいの人がせいぜいプラマイゼロトントンでですね、半分か半分以上の方が損して、いるんですね。だからそれをごく1割か1割にも満たないような人たちがだけが儲かっているというのが、ギャンブルの世界とか相場の世界ではよく言われていることなんですけれども、似たような話がですね、もうこういう政治とか行政の中でも申し上げたようなことがあると。だからエコひいき政治をやめなきゃなんないと、このように考えておりますが、三國さんいかがですか、まあ、この辺のエコひいき政治関係で、あとは最近のね言われていることに関して思うところは。
まあ、やっぱり今回の話とか、まあ、いろいろ話長くなりますけど、まあ、まずはやはり政治の立場がですね、そういったことをやっぱり基本に立ち返ってですね、しっかりやっていくしかないし、我々有権者もですね、そういうことをやっぱ見抜いていくために目をやっぱ肥やしていかないといけないと思いますね。
はい、まあ、マーチョさん、今日少しお話ししたことに関しての一言感想だけでもいかがですか。
そうですね、闇を見たなっていう感じです。
そう、闇だらけなんですよね結局ね。裏とか闇とか影っていうのはいくらでもあってね、それを巧妙に自分たちだけ、関係者たちだけが結果的にお金の面とかいろんな面でいい思いをするような仕組みをね作られてきたっていうことがあるので、ぜひそういったことを気をつけてね見ていきたい、この番組でもですねチェックしていきたいと思います。また次回もですねいろいろ取り上げていきます。お二人とよろし、ありがとうございました。
次回も
よろしくお願いいたします。
program is broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Intermedia Japan.